火曜の7時は勝手に仕上がれ。皆さんこんばんは。8月の18日火曜日、時間の方は7時になりまして、初めの勝手に仕上がれでしばらくのお付き合いをお願いたいと思っております。私パーソナリティの初めでございますけれどもね、1時間どうぞよろしくお願いいたします。ということでね、もうだいぶ暗くなってきまして、日も少し短くなってきたのかなという感じですけれどもね、暑い日が続いておりますね。非常にまあお盆休みももう終わりの方多いと思うんですけどね、もう本当この 2,3 日特に暑いんじゃないでしょうかね。もう車のエアコンもなかなか効きにくいような感じでね、と言ってももうそれこそ学生の方も夏休みももうほとんど終わりに近づいてまいりましてね、お盆休みも終わりましたしね、なんかもう今日なんかトンボがだいぶなんか多くなっているような感じがしますね。ものすごくたくさんのトンボ飛んでみましたけれどもね、まあまあこうやって夏も終わっていくのかなという感じですが、もういろいろね、花火大会とか夏祭りとかいろいろございますけれども、まあ私大津に住んでますんでね、向こうの方にも花火大会というのがいくつかありますけれども、もう一通り昨日も、世田川の花火大会が終わりましてですね、もうあとは、大きいのはないかなという感じですけれどもね、まあ次はまたね、どんなことを楽しみに日々生きていこうかなんて思ってますけれどもまあまあ、まあ夏も終わりですけどもね、もう皆さん宿題なんて忙しいところとは思います。また今日もオープニングの話題でございますけれども、今日はね、言葉に関することが2つほど、ちょっとありましたんでご紹介したいと思うんですけども、まずね1つ目、死語ね、今でもつい使ってしまう死語っていうのがアンケートでねランキングになっております。これね、もうやはりさすが死語というだけあって、ここでご紹介するのにね、私読み上げるのも恥ずかしいような言葉がたくさん連なっておりますけれどもね、ご紹介したいですね。まずこれ使ってしまうんですよ、皆さんが今でも使ってしまうという言葉ですよ。1位は嘘ぴょん、言ったことないですね私、嘘ぴょんね。そして2位が大丈夫、これもなんか懐かしい感じしますね。そして3位がガビン、これ言うてる人聞いたことないんですけどね。そして4位が余裕のよっちゃん、これはまあなんとなく言ってらっしゃる方いるような感じがしますね。そして5位がそんなバナナね、これだんだん私も恥ずかしくなってきましたよ、そんなバナナでございますね。そして6位がバイビーですよね。そして7位がギャフンって言うてる人実際見たことないんですけどね。ねえ、そして8位がアウトオブガンチュー、ね、そして9位許してちょんまげ、ね、恥ずかしいですよ私今非常に。そして10位がメンゴ、これ聞いたことないですよなかなかね、死語ね、いろいろありますよね。これはバイビーなんか言ってね、未だになんか言ってる方確かにいそうな気もしますね。ね、もう懐かしいところで言いますと、私なんかバイナラっていうのがありましたね、昔テレビでね。ありましたけれどもね、まあこんな死語、つい使ってしまう死語なんていうのがね、この方もあるでしょうかね。ご紹介します、チキンソウル今一からでございます。
おはこんばんちは。
おはこんばんちは、懐かしいですね。
チキンソウルの今一からでございますが、
それできましたか、
はい、
おはこんばんちは、
ね、
懐かしいですね。
ワンパンコっていうのもありますしね、
ワンパンコっていうのもありましたね、いろいろありますけど、死語つい使ってしまうっていう ね、うん、これ大丈夫とか嘘ぴょん、はい、ガビン、うん、
ガビン、ね、いや言うても言いながらはじめくんもかなり嬉しそうだよ ね、
うん、なんかね
表情はね。
しかしこのね7位のギャフンが一番ね、
ギャフン
言いそうで言ってる人聞いたことない、
ね、お前をギャフンと言わせてやる、
そうそう、ギャフンと言わせてやるとは言うもののね、うん、
自分はギャフンと言わされたこと
ない、ギャフンと言ってる人も見たことがないですけれども ね、 ね、まあ、こんな皆さん死語 ね、
死語ね、
それからねもう一つ、はい、ね、これもすごいですよ、意味がわからない略語、はい、
何ですか、
まあ、若者用語ですね、若者が最近使っていると言われるこの略語でございますけれどもね、はい、これ10個あるんですけど、うん、これもうほとんど私分かりませんでしたね。まずね、うん、ハムト、
ハムト、
ハムト、
何、
ね、
卵、
ね、公衆トイレ、
え、
公衆トイレの公って、
はい、
ね、公園の公ですけど、はい、ハートムーでしょ、 あれ崩してあるんですよ。で、塔はトイレの塔みたいですね。
トイレは
そうそうそう。で、ハムと。
ハムと。
これ公衆トイレって言った方が良さそうなようなもんですけど ね、 ね、そして2位が ATM。
ATM ね。
これも普通の銀行じゃないんですよ。うん、これ違うの、はい、略語ですからね。若者言葉ですから。
はい、
これね、あなたの頼りを待っている。
ATM で。
強引ですよね。
あなたの頼りを待っている。ている
これ ATM らしいですよ。
ね、3000送ってくださいとか。
そうそうそう。3位がね、NHK。
NHK。
某国営放送局ではございません、これ。
何ですか？
若者言葉ですからね。なんか変な感じ。
なるほどね。
らしいですよ。はい、そして NSX。これはもうあのスポーツカーじゃございません、ね、
スポーツカーじゃないの、若
者の言葉でございます。何をしてもダメ、何をしても×っていう、
ね、X がね、
X は×なのか、ね、じゃあこれ分かりますかね。
なんで
かブンブン
ブンブン蜂が飛ぶの、
そうなりますよ ね、
普通はね。
セブンイレブンだそうです。
セブンイレとか言う、
ね、言いますけどね、
ブンブンなんや。
そうそうそう、はあ、あとサダキン、
サダキン、
サダキン
何やろね、
何でしょうね、
何話の金融道
感じするでしょ、はい、定額給付金のこと
だそう
です。
そうでか
、はい、そして超 LL、
超 LL、
はい、
もうめちゃくちゃでっかいの
そういう感じですよね、うん、大変ラブラブ、
あ、ラブラブね、
はい、IK 怖いですよ、 IK、
IK、 イケイケ何
なんですか、イラッとくる
そういうことね。
そうです、はい、そして9位、
うん、
KH、
KH、
はい、
ケエッチ、
ケエッチ、
え、過激にエッチ
これはひどい、
あ、これはいだ僕のコメントが今ひどかった感じ、そ う、 そ う、 あ、そういうことやね、
そして10位がラビー、
ラビー、
はい、
ラビー、
これちょっと今までパターンが違いますね、ラビ
ー、ラビー、ラビー、
ラビ
ー、ラ
ビー、これはね、かわいいとか好きとかっていうこと、
ラ ブ、 ラブリーか
みたいな感じなんでしょうね、
うん、
これ意味がわからない略語、
はい、
これまあ今聞いてらっしゃる方でね、
うん、
もう意味を言うことなくね、うん、何言っとんだと、
はい、
そのも知ってるわっていう人もいらっしゃれば ね、
そうね、
ほぼわからなかった方も多いと思うんですよ、うん、やはり ね、 ね、僕なんかもうほとんどわかりませんでしたからね、はい、だからね、これまず皆さん略語、
略語、ね、
皆さんが普段知っている略語、使っている略語とかね、あと、うん、そしてついつい使ってしまう死語ね、こんなもまた皆さん今日今週教えていただきたいと思いますね、はい、アドレスの方は99@815.fm、 99@815.fm まで、どしどしメールの方お待ちしております、うん、ということでね、今日はねゲストも、
は
あ、お呼びしておりますんでね、素敵なゲスト、うん、素敵な横にハートをつけておきます、違う、違いますね、
ハート、
ハートはハテナつけておきますか素敵なゲストを呼んでおりますのでね、はい、後で紹介したいと思います。今日の1曲目でございます、うん、アナログボックスでスタート。
すためにその扉開けて今こそがスタート通り過ぎるいくつもの景色に昨日までの憂鬱を重ねてさあ振り返ってみれば すぐに小さくなってほら扉開けて今こそがスタート Live play for you and the future
聞いていただきました。曲はアナログボックスでスタートでございますね、名曲でございますけれどもね、自分で言うあたりがこれもうまさに名曲、
まあね、今の時代を反映してますね。
どういうことですか。
いや言ったもん勝ち
ってことね。そうそう言ったもん勝ちでございますよ。こんなものはね、
そういうことです、
僕が言わないと誰も言わないですからね。
ブレてないっていうことですからね。
そうそう、ブレてないですよ。
言い切ったら勝ちですからね。
言い切ったもの勝ちでございますけれどもね。今日はね、ゲスト、素敵な、
はい、
素敵ですね、ゲストをお呼びしておりますのでね、はい、ご紹介したいと思います。でタタラのお二人でございます。どうも
こんばんは。
初登場でございますね、はい、タタラということではね、
はい、
ボーカルのおいちゃんと、
はい、
ね、おいちゃんと言ってますか、女性でございますけれども、ね、
そうですね、一応ね、
おいちゃん前にもね一度また別の、
あ、
ユニットのご紹介で一回来ていただいたことあるんですけども、そしてキチーク、
はい、初めまして、
オンギターでございますよね。この二人組でございますけども ね、 2人組ね、アコースティックデュオっていうんですかね、
う
ん、ね、
そうですよ、
でございますよ。今日はコウモリの話かなんかしに来たんです
か。そう、うちにね、
なんか家の中にね昨日コウモリが現れたっていう話でさっき盛り上がったんですけどね、なかなか出ていかなかったそうですよ。
チーズだろ
かという感じみたいですね。
座れてガリガリ、
ね、ガリガリ、あ、なるほどね、
はい、それまたねライブでも見に 行ってね、確認していただきたいなと思いますけれどもね。
見るのが確実です、
ね。早速なんですよね、メールの方いただいておりますのでね、先にご紹介したいと思います。ラジオネーム番頭さんからでございます。ありがとうございます、はじめさん、ちからさん、こんばんは。
こんばんは、
ね。今日はタタラがゲストということを聞きつけメッセージしています。いよいよ CD できたそうですね、うん、1枚予約しておきますよ。ね、キチークさん、あまり変なこと言って放送事故にならないようにというわけでね、番頭さんからいただいておりますね。なるほど、もう早速
ありがたい話ですね。
ね、ね、あの今日はね、まず、まあ、もちろんライブの、報告もあるんですけれどもね、 CD も出来上がったということでね、はい、そちらの方を持ってきていただいたんですけれどもね、はい、まずね、初登場ですから、やはりあのタタラご存じない方もねいらっしゃいますのでね、どういったバンドかということを聞いていきたいなと思うんですけどね。もうタタラということで、まあ大分なんかね、いろんな、ことやってますけれども、いろんなとこで歌ったり叩いたり暴れたりしてますけれどもね、してますけれども、このタタラというのでやり始めてどのぐらいになるんですかね。
どのぐらい、
2005年ぐらいからやり始め
た、ね、はい、ということはもう4年、はい、そんなになりますか、はい、そうですかね。もともとは、まあ、バンドっていう形でね、お二人ともいろんなところでやっておられましたけれども、はい、なぜこのアコースティックでまたこう二人でやろうかという、
アコースティックのライブハウスがあって、うん、なんかせえへんかと言われて、
あ、そういうことが聞く、はい、
ありがたいことにね、
は
い、
もうあのブッキングありきで始まった
っていうことですね。
あ、なるほど、まあ、最近ねそういうのも結構多いですけどね。
まあ、ね、見切り発車ってやつ ね、
そうですね、見切り発車、
見切り発車
言えてないですね。ね、まあまあ、しかしそう、
やってしまったもん勝ちですよ。
そういうことですよね。
でもやってみたら結構気持ちよくてね、ちょっとハマりました
よ。はい、なるほど、こんだけ長続きし
てね、最近なんか本当にあのタタラってね、いろんなところで名前を聞きますしね、はい、かなりいろんな場所でライブも行われてますけれどもね、はい、なるほど、そうですか。2005年からだいたい、まあ、月1回ぐらいはもう
ペースの
ライブをね、まあ大体京都市があたりを中心にやってます。1
回だけ大阪行きました。
あ、大阪も
今まで1回、
なるほど、1回だけ、それ自慢ですか。
1回だけどっかの百貨店行ったみたいな感じ、
そうそうそう、感じでしたね。
でかいビルが建てたとか、
1回だけなんて言ってね、そうですかね、大阪もまあまあ関西を中心にということですね。じゃあね、
あ、はい、まあまあそういうところだから、はい、
ね、まあしかしあのアコースティックデュオでございますのでね、あの、まあ、身動きしやすいですから、やはりいろんなところに出かけて、それこそ例えばストリートもやることも可能ですしね、うん、お店でもやはりバンドではできない箱といいますかね、はい、ところでもやはりライブもできるでしょうしね、はい、やっぱりこのアコースティックデュオっていうのもなかなかこう、はい、動き勝手のいい感じですけれども ね、本当にもうあの去年ですか、一昨年でしたかね、あのマーガレットステーションなんかのイベントもね、ご一緒させてもらいましたけどね、はいはい、本当にもうあのすっかりおいちゃんなんかはもう、ね、なりきった感じでね、
なりき
った
ね、
おいちゃんハトでしょ、おいちゃんハトウガみたいな、
ね、ハト、
もういいですわ、
あ、いいですか、はい、え、コウモリの話はもういいです
か。コウモリはね、昨日出ましてね、
ね、2匹いたんですね、
最初1匹です
ね、1匹ですか、あ、そうですね、なるほどね、まあ、コウモリの話は今日はまあさておきましてですね、あの、まあライブの方もいろいろと4年間やりながら、ようやく CD が出来上がったということでね、はいはい、この CD、何曲入りで、
あ、5曲入りで、はい、
いつ完成したんですか、これは。
これは7月の頭ですね、
はい、7月の、はい、
7月の頭に、はい、いつ頃から作り出して、
去年の11月末ぐらいから
話が出て、は
い、その頃から、はい、まあまあしかし8ヶ月、
はい、
ねね、
はい、
えらいもんですよ。
そうです、
私作り出しからもう3年になりますけど、まだ未完成でございますからね、アナログ。
未完の待機です、ね、
未完の待機でございます、はい、その桜田ファミリアみたいなもんですからね、なかなか出来上がらないですけど、うん、そうですか、5曲入りで、はい、なるほど、レコーディングね、まあ新しく曲も書き下ろしたり、
あ、はい、まあ、あの一番新しい曲も入れたりとか、はい、古い曲をあのリメイクしたりとか、うん、あのいろいろしてもらいますので、はい、
ね、曲は大体、どちらが、
キチークが元ネタを作ってくれるので、
はい、
で文句言いながらそこ嫌やそこ嫌やって私が言いながら、
は
い、
ダダをこねて、
ダダこねて、
はいはい、
歌詞を作ってい
ただく、歌詞をつけていくという、はい、もうじゃあもう一番理想的な形ですよね、
まあまあ、共同作業
ですからね、うん、
ビーズみたいなもんやね、
あ、なるほどね、
あ、
一応いいフォローした感じ、
いいフォローかもしれませんね、はい、なるほど、うん、もう僕なんかも一人で自分で全部片付けないといけませんからちょっと羨ましいですけど、
掃除もせなあかん
し、ね、掃除もせなあかんしね、なだめたりとかすかしたりとかね、いろいろ忙しいですけどもね、あ、そうですか、ね、作曲作詞、はい、まあ、もちろんやっぱ、はい、演奏する人が曲を書いて、うん、歌を歌う人が歌詞を書いてっていうね、はい、一番、まあ、気持ちを込めやすい、ね、そういう形でございますけれどもね、今日はねもうあの CD もね、出来上がったばっかり、はい、ほやほやの CD でございますのでね、はい、持ってきていただいているので、まずは曲の方一曲聴いていただいて、また引き続きいろいろとお話を聞いていきたいなと思うんですけれどもね、今日まず一曲目はどんな曲を、
あ、一曲目ちょっとあの、ね、未来に希望を持ちたいなというような思いを込めまして、ほんまかいな
自分で突っ込まなくてもいいんですよ
そんな感じの思いを込めまして、
なるほど、
雨が止んだら、
雨が止んだらというね、なるほど、そういう曲でございますね。まあこのもうアルバムタイトルにもなってるんじゃないですか、
ね、
うん、
タイトル曲ですね、
ね、はい、タイトル曲にもなってますんでね、まずこちらの方皆さんに聞いていただいて、またゆっくりとお話を聞きたいと思います。では曲紹介の方お願いします。
はい、タタラで雨が止んだら。
はい、聴いていただきました曲はタタラで雨が止んだら、はい、いい雰囲気ですね。なんか、
ええ曲やな、
ね、夏の終わりにちょうどいいような雰囲気の、ね、はい、アコースティックの音色とね、はい、歌声とっていうことですけど、
冬も歌ってるんですけどね。
あ、なるほどね。
年中歌ってますね。
年中歌ってます、ね、はい、あ、まあまあそれはそれでいいんですけど、ね、誰も止めないですけどね。なるほどね。アコースティック、やっぱアコースティックいいですね、
はい、
こういう時にね、雰囲気、これちょっとこう暗くなってきて、こういう時間にこのアコースティックの感じ、
泣かなくていいんですよ。え、泣くとこちゃいますからね。
全然泣いてないですけどね。そうですかね、アコースティックの、タタラでございますけれどもね、ライブのお知らせがあるのでね、はい、ここでご紹介したいんですけれども、はい、まず今月で言いますと8月の23日日曜日、
日曜日、
ね、はい、3時から、はい、昼の3時ね、
そうです、
江南町寺庄の竹の根、
そうですね、
ね、はい、江南にある竹の根というところでね、はい、ライブね、これは、3時からで、前売り、
ま、前売りなしで当日1000円、うん、
当日1000円で、はい、なるほど、
なんかこう、ね、昼下がりにライブを聞くって結構
そうですね、
ええ感じで、
ね、時間帯的に3時というとなかなかあんまりライブはね、珍しい感じですけど、
終わってから飲みに行けますし ね、
うん、なるほどね、そっちの方が長くなりそうですね。ああ、そうですかね、8月の23日日曜日ですね、はい、江南町の寺庄竹の根というところで3時から、チケットは1000円になっておりますのでね、こちらの方も遊びに行っていただきたいなと思いますね、はい、そして9月に入りまして9月の20日、はい、日曜日、もう連休のあたりですね、
はい、
そうですね、京都祇園にできましたシルバーウィングスというライブハウス、はい、まだ去年にできたライブハウスじゃなかったですかね、
は
い、
そうそうそうです、
去年の夏ぐらいにね、
そうですね、はい、あの僕まで行ったことないんですけども、あの祇園の本当八坂神社のすぐ目向かいぐらいにあるというふうに聞いてるんです
けど、めっちゃ音のいいね、素敵なライブハウスなんです
よ。あ、そうですか、
うん、なんかちょっと上手くなってない感じがしますね。
あ、そういう勘違いを起こしてしまう、
勘違いをもうバリバリ。
なるほどね。あ、そうですか、うん、シルバーウィング、こちらの方は、何時からですかね。
ちょっとまだわからないんですけど、6時ぐらいからスタート、
まあ、夕方から、ね、はい、行っていただければ。この時はたくさんバンド出るんですか。
4つぐらいですね。
4つぐらい、うん、なるほどね、
またあの分かり次第アップしますので、ホームページの方
に、ホームページの方でもね、はい、見ていただけると、いいかと思いますね、はい、こちらの8月23日日曜日寺庄江南町の、竹の根と、そして9月20日日曜日京都祇園シルバーウィングですね、こちらの方でタタラのライブございますんでね、生で、
生で、
ね、実際のタタラというのを、ね、はい、見ていただけると、まあ、非常に、まあ、ライブ私もご一緒させてもらったこともありますけれども、ね、はい、今の曲の感じと、そして、まあ、トークといえば、はい、なんていうんですかね、こう身近な感じの、
そうですね、
こう選ぶった感じのない、ね、まあ、今日聞いていただいて大体分かるとは思うんですけれどもね、こうなんかちょっとアットホームな感じのね、はい、雰囲気でライブ、
褒めてくれはりますね今日は、
うん、放送ではね、
ありがとうございます、
はい、まあ冗談ですけれどもね、本当にいい感じのライブで、見るたびにね、やはりどんどんどんどんとやっぱりライブもこなれてきてね、鼻が高くなっていってんのかななんていう、ね、そんなことはないでしょうけれどもね、本当に楽しいライブですんでね、ぜひともタタラのライブも見に行っていただきたいと思いますね。これも本当に極端に、なんていうんですかね、2つ、8月23日は竹の根、これ本当にこのなんていうんですか、素朴な雰囲気のところでやられて、うん、そして9月20日の京都祇園シルバーウィングス、こちらも完全に普段ロックのライブもやってるようなこれ、ね、ライブハウスでございますのでね、
う
ん、こう違った雰囲気の中で同じバンドを見るというのもね、見比べていただくというのも楽しいんじゃないかなと思いますね、うん、ぜひとも皆さん遊びに行っていただきたいと思います。
お待ちしております、
ね、今回ねアルバム作られて CD を作られたということでね、5曲入りでございますのでね、はい、もう1曲他の曲もまた聴いていただこうと思うんですけど、次の曲はどんな曲でしょうかね。
じゃあ次はこれはですね、はい、痛い
痛い
痛いという曲なんです、
ね、痛いという曲なんですね、はい、まあ、日本語にすると
ですね、
まあ、痛みということですね、
そうですね、まあ、痛みを感じていただければと、
共感してほしいと。あ、なるほどね、まあ、その辺皆さんどういうふうにお感じになられるか、
分かってみたいな曲なんです
ね、ね、そちらの方も聞いていただきたいと思いますけれどもね、
無視しないでください、
はい、というわけでね、では次の曲も聞いていただいて、今日はね引き続き、タタラのお二人にも番組に参加していただこうと思います。では曲紹介の方お願いします。
はい、タタラで The Pain。
見上げた空
チキンソウルのこの1曲、
はい、チキンソウルこの1曲のコーナーでございますね、ここからはね、タタラのお二人にも、引き続き参加していただいてね、このコーナーでございますけれどもね、うん、このコーナーはですね、アマチュアミュージシャンチキンソウル今一からがですね、とっておきの1曲を棚から一つかみということでご紹介でございますけれども ね、今日はどういった曲を。
今日はね、はい、先週僕お休みいただいたんで、
ね、そうですね、休んでましたね。
お盆の前ぐらいにはいつもね、
はい、
戦争のことを、はいはい、まあまあいつも言うとるわけですけども、
はい、
今日はサボマスターまた、はい、かけさせてもらいますけれども、うん、ここ昨今ね、なんていうんですかね、原爆関係のテレビ放送とかはね、
はいはい、
朝から黙祷のね、うん、シーンとかは、昔はね全各局もう同じ放送ずっとしてたんですけど、今はないですけどね、はい、なくなりましたけども、まあ、だんだんそういう風にこう整いているんですが、
はい、
今年はですね結構某国営放送はね、
うん、
結構力入れてますね。
あ、そうです。
その手の報道といいますかね、うん、でその今力を入れてるのが、今だんだん ご高齢になられてるんでね、体験者の方がね、でインタビューを積極的に、まあ著名人はまあね、有名人にそういうインタビューするのが一番、まあまあ、あのメッセージ伝わりやすいんで、その辺をねここから、11年までですかね、2011年まで、とりあえずそういうインタビューをずっと取っていこうという姿勢で今やってましてね、僕もお盆の時はずっとあの病床にふけて、
そうですね、
伏せておきましたんで、結構そういう場面をね、テレビ放送があってみまして、それをずっと見てたんですけど、まあまあ悲しいことですよ。
そうですね。
で、まあ若者たちのインタビューもあるわけですけども、戦争になった時に何を持っていくかとかね、
今ね、
もしそういうかことがあってとか、空襲があって逃げなくっちゃいけないとか、何持って逃げるとかね、いうインタビューする中でね、まあ、あの10代の子なんかはね、携帯電話、まあ、中にはお金であったりとか、まあ、取るものもとりあえず家族であったりとか、まあ、まあ、それぞれなんですけども、まあ、なんていうんですかね、まあ、バーチャルなんですよ、そういう若者に対してのインタビューって、ね、当然ですよね、僕らもまあ体験してませんから、僕で言えば、親が、まあ、そういう戦争を体験してますけども、もうだんだんそういう風にもなくなってくるこの状況なんで、まあ、できるだけそういう、身近なところでのね、インタビューとか体験談っていうのはもうこれからは残していかないと、同じ過ちを繰り返さないという意味で ね、必要ではないかなと、見てましてね、でここ3年、ね、勝手に仕上がれて、この時期にかけさせてもらっているのが、
そうです、ね、もう毎年だいたいこの時期に、
サンボマスターの戦争と僕という曲なんですけども、まあ、この曲自体の内容で言うと、要するに世界であったり国であったりね、戦争に入ったと、でも僕はそんなことを言われてもと言いながら徴兵をされて、現場では撃たれるから撃つというこの理不尽な呵責に駆られて、で自分の彼女にね、手紙を書くという状況なんですけども、非常にあの大きい話の中に小さな個人的なね、パーソナルな内容が結構自分に投影できそうな感じの、曲になってますんでね、絶対これは、まあ、僕の中ではこれサンボマスターって、ね、結構ね、結構はちゃめちゃな曲が多いんですけどね、この曲に限ってはね、僕もね、あのピタッと止まりましたね、こう、アルバム聴いてよかったなと思うのは、そこのサンボマスターではこの曲が止まりましたね、
ね、まあ、あの確かにもうやはり例えば今日本の音楽なんかで言うと特にそうだと思うんですけど、やはりもうもちろん昔の話、戦争なんて昔の話っていう感じになってきてね、やはりもちろんあの我々の親世代が最後のね、最後のと言ったあれですけど、まあ実際に経験した方たちの世代がありましてね、だからもうなんかこう現どんどん現実味というんですかね、薄れていって、でそれをまたメッセージとして伝えていこうとする人もどんどん減っていって、やはりもっと、そう言っててもやはり、同じように暮らしている別の国では今も戦争が行われているわけですからね、やっぱりこういう曲、まあ、僕なんかこういう曲かけてないですけど、やはりいろんな、まあ、例えば絵であっても、小説であっても音楽であってもいいんですけど、やはりこういうことをどんどんとやはり僕らも伝え聞いて知ってるんであれば、それをまた伝えていくためにね、次の世代とかにね、やはりずっと、こう消えていくものではいかんなという感じがしますんで ね、なんかやっぱこういう内容の曲で、しかも名曲と呼ばれるものが、ね、やはり日本のミュージシャンでこうやって出てくるっていうのはもうどんどん嬉しいことですし ね、我々もやっぱり挑戦してみたいなと思うところです
ね、発信する側としては ね、
そういうふうに感じますけれどもね、はい、
まあ、まずは聴いていただきましょう。
そうですね、はい、
ね、それではサンボマスターで戦争と僕。
はい、聴いていただきました曲はチキンソウル、この1曲からの選曲でございます。サンボマスターで戦争と僕ですね、本当にこういう曲もまたこの時期にだからこそ、
ゆっくり
と聴いていただいてね、またいろんな、思いをふけていただきたいなと、このように思いますね、というわけでね、まあ、この1週間2週間の間にですね、まあ、またやはり残念なお知らせといいますかね、訃報といいますかね、山城慎吾さんも亡くなられ ましたね、もう私非常に大好きでね、あの方 方なんかこうドラマでもね、はい、ちょいちょい、うん、あのいいんですよあの雰囲気がなんかこうついて僕らがあんまり2時間もののサスペンス的なものとか、うん、あんまり見ないですけど、うん、あの人出てるとついつい見てしまうというね
引き込まれる感じ
結構マニアなタイプ
結構ねあの方やっぱ面白いですよ ね、まあ、ねいつもだいたいプレイボーイな感じの役が多い方ですけどね、まあね
ね、あの口のうまいね。
そうそうそうそう、はい、ね、もうまあ山城慎吾さんが亡くなられますけれどもね、うん、あの我々音楽をやる人間としてはね、また、うん、あの大きなニュースなんですけれども、はい、あのエレキギターでね、うん、レスポールという形がございますね。はい、まあ音楽やってない方でもおそらく目にしたことはあると思います。うん、はい、普段テレビに音楽番組に出てくるね、うん、ミュージシャンもそのギターを使ってるシーンが多いので、はい、うん、見れば皆さんもわかると思うんですけど、はい、そのレスポールというのはこれ人の名前でして、うん、このレスポールを開発された、レスポールさん、
はい、レスポールさん、
ね、レスポールさんが、94歳で亡くなられたということでね、うん、13日に、肺炎の合併症で亡くなられたということなんですけれどもね、まあ、御年94歳でございますけれども、はい、もちろんギターの開発者として発明者、これねミュージシャンとしては、初めて、うん、発明者の殿堂入りも発明家の殿堂というのにもね、はい、ミュージシャンとしては唯一名を連ねていらっしゃる方ですけれどもね、うん、そしてミュージシャンとしても長きにわたり活動されてまして、ね、うん、御年94歳ですが、数ヶ月前まで
現役ですから ね、
ニューヨークの、ナイトクラブで定期的に演奏もされていた
と、は
い、
うん、毎週
毎週
確か火曜日だったと思う。
あ、そうですか、うん、なるほど。じゃあ勝手に仕上がりは聞いていただけなかったということですね。
同時にはね、ネットでは聞けるかもしれないけど、ね、
まあ、しかしね、はい、ご活躍やったということですけれどもね、うん、まあ、ご紹介いたしますと、1915年ウィスコンシン州生まれということで、1930年代後半にトリオで、うん、結成しましてですね、ニューヨークに進出、はい、1940年代から1950年代にかけて、うん、このな、な、奥さんも亡くなられてるんですけどね、うん、妻のメリー・フォードさんと、うん、モッキンバードヒルや、うん、ハウ・ハイザムーンなどのヒット曲を、
ね、もうスタンダードですよ、
ね、もうそれこそスタンダードと言われる曲ですけれどもね、そして、有名なところで、ギブソン、ギブソンという、ね、アメリカのメーカーがございますけれどもね、はい、このギブソンというギターのメーカーと10年にわたり開発を続けまして、うん、1952年にこの、レスポールというこの方の名前のついたギターが、ね、うん、モデルが発表されました。そうですね、もうこれも一瞬にして、日本じゃないですね、世界中のロックシーンでもうこのギターはいいぞということでね、うん、はい、もうこの方そして、レコーディングのああいうですか、うん、技術なんかっていうのにもね、かなり、精通されてたということでね、いろんなことを発明された方ということですけれどもね、まあ、このレスポールというギター本当にロックのギターの代名詞と言ってもいいぐらいの、うん、はい、
ね、まあ、ね、
フェンダー社のストラトキャスターと方も同じくしてですね、
両巨頭ですね、両
巨頭という感じでございますからね、うん、もう本当に有名なギターでございますけれどもね、本当にこの有名人もたくさん使っていらっしゃいますんでね、はい、例えばガンズ&ローゼス、うん、ハードロックと言いますかね、はい、の、元ギタリストスラッシュ、
スラッシュです、
ね、この方もね、自分の知っている中で最も素晴らしい人物の一人だったというコメントをされてますしね、うん、そしてギタリストでジョー・サトリアーニ、
サトリアーニ、ね、
この方も元祖ギターのヒーローだと、最も優しい魂の持ち主だったということで、ね、うん、コメントされておりますけれどもね、はい、まあ、日本ですと、例えば奥田民生さんなんかもこの形のギターはよく使われてますし ね、まあ、まあ、我々なんかで言いますと、シーナ&ロケッツの鮎川誠さんがやはりもレースボールといえばという感じでございますね、うん、あとそしてやはり有名なところで言いますとレッド・ゼッペリンでございますよ、
ゼッペリン、ね、
ね、ジミー・ペイジーはもうかなりこのギターの、ね、こだわりがあった方ですね、まあまあまあ、ね、そして日本で一番有名な方で言うとやはりビーズの
松本さん ね、
松本さんですか、うん、もうそれこそあの方モデルも最近は出たぐらいの
ね、
レスポールも本当に日本の、まあ、ロックシーンで言うとやはりレスポールの持ち主が一番有名じゃないかという感じです、
ね、それまではね、国産のやつずっと使っててね、
あ、そうなんですか、ね、
有名になってもうお金ができてからもうバンバンええのね、
なるほど、
それも現場で使うかみたいなのを使ってありますな、
そうですか、すごいですね、うん、まあ、しかしねこのレスポールモデルという形ではもちろんいろんなメーカーからも出てますしね、うん、私なんか違う同じ形ですけど、はい、違うメーカーから出てるやつなんか私も使ってますけれども ね、本当にこうなんていうんですかね、温かみもあって
ね、
もういろんなシーンで
独特の、ね、
うん、
ただ重い
重いですね、
重い、
RC サクセションの有名な曲の中でですね、うん、あいつは音楽やめたらしい、レスポールが重すぎたそうだというような歌詞がございますけれども、
本当にね、夏場日焼けの時にかけるギターじゃないね、
ないですね、もうそういうね、そのぐらい重いギターですけど、うん、まあ、レスポールジュニアなんていうのもありますけれども、ね、まあ、やはりレスポールといえば重いギター、
スタンダードですね、
そして本当にまあジャズであれ、ロックであれ、ポップスであれ、うん、本当にいろんなシーンで活躍のギターでございますけれどもね、はい、今いろいろとレスポールを使っているミュージシャンたくさん有名な方言った中で、はい、私非常 常に印象的というか好きな、方をね曲を、はい、今日はね、まあ、レスポールさんの追悼の気持ちを込めましてですね、うん、この方の曲を聴いていただきたいんですけれどもね、うん、もう本当にこの方はまたレスポールを持つ中でも当時でいうと1970年代、はい、非常に奇抜なファッションで、皆さん世の中の人をびっくりさせて出てきてそして手には、スタンダードなレスポールを持ってっていうね、有名なところでございますのでね、この方の曲を聴いていただきたいと思います。 TX でテレグラムさん。はい、聴いていただきました曲は、T-Rex で、うん、テレグラムサムでございますね、
はい、
というわけですけれどもね、まあ、早いもので番組エンディングでございますけれどもね、うん、今日はねタタラのお二人、はい、ね、はい、最後までいていただきましたけれどもね、
ありがとうございます、
ね、もし CD 出来上がったということでね、はい、もちろんまたライブ会場に行っていただければ、買っていただくこともできますしね、うん、またぜひとも皆さんご購入いただいてですね、うん、お買い求めいただいてですね、
お買い求めいただき
ゆっくりと聴いていただきたいなと思いますね、はい、まあ、ライブの方の、ご紹介もう一度しておきます。8月の23日日曜日、夕方の3時から
はい、
ね、江南町寺小の竹の根、はい、こちらの方でライブの方ございます、はい、そして9月20日の日曜日京都祇園シルバーウィングスで、こちらの方でもね、タタラのライブございますんでね、ぜひともこちらの方も皆さん遊びに行っていただきたいなと思います、は
い、
もう楽しいライブになること間違いなしでございますんでね、
はい、よろしく
お願いします。しますね、そして番組からのお知らせでございますけれども、9月でねこの番組も3周年ということでございますので、はい、9月19日の土曜日に、うん、妖怪市大使ホールの方で、勝手に仕上がれ3周年記念ライブということでライブを予定しております。もうほぼね内容がどんどんと決まってまいりましたのでね、うん、スタートまあ6時か6時半6時ですね6時スタートで
今決めたみたいな、だいぶ決まってるようです ね
今決まったかと思いましたね、6時からスタートでございますしね、妖怪市大使ホールこの曲から本当にほど近いところにございますのでね、うん、非常にいい雰囲気のホールでございますので遊びに来ていただきたいんですけれども、
はい、
こちらの方で出演はですね、まずマーマ、
はい、
マーマのお二人ね、もうまた独特のライブを見ていただいてそして、はい、この曲ではねおなじみでございます、うん、ルイ君、
はい、
ね、出ていただくことになっております。そしてチキンソウルも、
はい、
ね、いつものチキンソウルセッションという形と、ね、うん、まあまあ、やっていただくということ、はい、ね、そして一番最後に、我々勝手に仕上がれセッションということで、うん、やらせていただきます、その時はねもう私ボーカリストと、そして
ボーカリスト
、あなたが、今一からギタリストでございますね、そうですね、はい、そして中山アナログボックスから中山聡もギタリスト参戦でございまして、うん、そして、パーカッションに、うん、パパラギさんと、
はい、
そしてアナログボックスの竹と、うん、ね、そしてピアノに、ヨーコデラックスの松浦ヨーコさんも呼んでおりますのでね、はい、なかなかいい感じの雰囲気になっていくと思いますのでね、うん、9月の19日土曜日ぜひとも夕方から妖怪市大使ホールの方に遊びに来ていただきたいなと思います、うん、はい、ということで今日はありがとうございました。
1時間
ね、まだ皆さんにお知らせ等あればね、はい、番組の方にもどしどし遊びに来ていただきたいと思います、ね、
よろしくお願いします、
ね、はい、ということでね、今日はタタラのお二人とそしてチキンソウル今市から、はい、そして天の声サイモンさんでお送りいたしました。また来週も火曜日7時から聞いていただきたいと思います。それでは皆さんお気にさよなら。
チキンソウルの勝手にされました。皆さんこんにちは、おはようございます、こんばんは、
こんばんは
ですね、
はい、
チキンソウルの勝手にされました、勝手にされました、チキンソウルの今市からです、です
こんばんは、
こんばんは、
今日はアシスタントを迎えております。今日はとても
何笑ってんの、
とても、お美しいお召し物を着ておられます。おいちゃんが引き続きアシスタントとしてお上品なお話を、していただけることと思いますね。
喋れへんかな。
そしてサブ、アシスタントに、
はい、
ね、キチクが
AD ですね、
AD が、 ね、はい、来ておりますからね、
はい、よろしくお願いします。
よかったね、本番終わってね、
はい、もうねバクバク言ってますもん、ね、
バクバク、はい、バクバク言うんや、
はいね、アウェーのライブ並み、
あーね、はい、いいじゃないですか、アウェーってね、僕ずっとアウェーなライブやで、
でも喋っても反応こうへん時に、あのこのどうしたらいいかみたいな、この
あるんや、そういうの
いつもですわ、
あそうですか、 いつもですわ
意外とくだらなんでね、
普通のいや、そこはそこまでは言わへんかったけど、はい、ね、ね、綺麗なね、はい、お召し物
が750円で買ったんですよ、あ
な, んかどこし、はい、なんとかっていうとこね、
あの古着屋さん、
古着屋
そこネタ話してもね、
はい、うまいね、今日はあのどうな、あのね、CD 出来上がって、うん、言い足りないことっていうのはなかったの？
CD はね、はい、またまだまだやればやるほど課題点が見えてくるんで、はい、次はまたさらに、
あ次作る気なんや、
は
い、
あかん、
あいや自由やね、これそれ自由だから、
腰折られたら気がするんですけど、
いやいや、
あかんかなんて入ってきてな、
いやそんなもんないよ、まだちゃんと聞いてない、
聞きいいな
ねえ、はい、そうやね、
また次に向けてね、
はい、次に向けて、はい、ね、頑張っていただく、はい、
まあ、年はどうせ売
り出したとこやのに、
そうやねん、こうなっていくねん、
次の話をしてんじゃん、
そうそうそう、花粉症の予報だけはね、あ、はい、あれ今年はきつかったですんで、ね、あれ我々プロ
ス本当にスタジオで笑いましたよ、
は
い、
なんで
撮って撮り直しの次のシーン打ったら声変わってますね、
うん、他の声ですから、
これがもっとこういう声にもうどんどん声が上げて、
そんな
もうええか思ってね、
恋人に
フラメーターの
何もでもやるな、あるでしょ、ほんまにね、やるな、ね、そういう状態やってんね、
そうですね、
ちょうど一番きつかったですからね、ね、一番当たり
です、このところが2月までに収録を終わってしまう、
収録をね、
収録を、ね、よう聞いてるな、はい、そのとこ
は揚げ足だけどこからね
収録を、
ね、自分の曲のな名前も言えへんかったな、
ダーペインですか、
ザーザーやね、ダペイン
でも正しい発音だと思うんですよ、そうです、でってこう でって噛むでしょ、
ちょっとしたらちょっと噛むの、
出しすぎ、
出しで人の目を見てね、その顔やめてください
すみませんでした、
お願いいたします、びっくりしましたよ、
はい、こうね、はい、結構大人っぽい路線をね、曲では目指してるけどね、
大人っぽい、いや大人っぽいですよ、
大人やからね、
もう見た分には全然大人っぽいです
から、見といてくれるかな聞いて感じてくれるかな
聞いて感じてくれる
のよ
かったな、
すみません
、ね、今日は2曲かけさせてもらいますけどね、あの無理やりですけどね、僕のギターを今キチューが持ってますからね、
そうですね、はい、うん、これあのいや意図は分かるんでいいんですけど、
はい、意図おかしい
意図おかしい
ね、はい、どうぞ、
いやあの多分生でするとですね、 CD を買う気が寄せるような気もするんですけど、うん、まあまあこんな、ね、まお、うん、
歌詞カードも目の前になく、
なく
いけるかな、
修正のこのこれもなくですね、
ないですよ、これもう何ともできないですからね、
メイクもしてないしや、
メイクね、そうそう、うん、今日はハイビジョンで撮っております、
ほんますませんほんますませんでした、ほんますません
えらいことになります
ね、はい、化粧道具をすっかり忘れてましたね、
あね、今でもいいソフトがあるらしいよ、
あよろしくお願いします、うん、ね、ソフトフォーカスでこう、そうそう、ね、
今もう女優さんなんかは絶対それが必要らしいよ、
あそうそう、それいるわな、うん、
パソコンで全部修正できるという、
今あれもこれも
これも
すっごい
追いかけるらしいよ、
いや
顔を大体あのデジカメとかでも今スマイルなんとかとかね、はいはいはい、人の顔を追いかけるのがあるやんか、はいはい、結局それができるということだよね、は
い、素晴らしい、
そういうことができる、
もちろんここにもあるんですよ、
女優 A さんばだけをこう追いかけてできるということができるわけだよね、これ修正かけてもらいましょうか、
よろしくお願いします、
モザイクやで絶対これその時はモザイク修正しかできない、
モザイクかここに黒いラインか、
あこいつがさ、こいつが悪いです、長丸さんが出てくる、
ほんますます
なんか
です、ね、PM ですか、
はい、なんで今やってもらえる曲っていうのはどういう曲なんですか、
何をしますかね、はい、短い方がいいんですよね、
短い方が
いいですね、
それはもう百戦錬磨の2人ですからね、そんな尺はすぐできるでしょ、
まあまあ200曲ぐらいあるしから1曲をこう
あ4分あるんでね、
はい、
なんだ1分残しぐらいで3分ぐらいでいってみましょうか、3
分ぐらいでじゃあ1番だけ、はい、チューニングは
あの
じゃあ一人ごとをしますか、あの一番
ピックがいる
か、ピックのいらないとこで
ピックのいらない曲やったら、別にあの雨がやんだろうとかはできるし、うんうん、これできるの？赤と黒、
あ、はい、はい、じゃあ、 赤と黒と青と茶色と黄色という曲 赤と黒という曲です。
Oh.